というわけで佐野元春さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日3月12日にですね、ザ・コヨーテバンドとの新作、ニューレコーディングアルバムハヤブサ Z1 が発売になりました。
はい、
今日発売です。
はい、ありがとうございます。
明日誕生日です。
そうですね。
はい。で、まあ、このアルバムはですね、まあ、佐野さん最定義アルバムっていう言葉を使われてますけども、これは、まあ、どんな始まり方だったんだろうと思って。
まあ、レコーディング自体は2年前ぐらいから始まって、
はい、
でバンドがスタジオに集まって、
はい、
じゃあやってみようかという感じで始まりました。
はい。その時にはもうこういう曲全部やろうみたいな感じが決まってた。
いや、まだどの曲をやろうかということは考えていなかったんですけれども、
はい、
まあライブでも僕のクラシック曲はコヨーテバンドと一緒に何曲かやってますので、
はい、
それを手始めにやってみようという感じでした。
その一番こう、まあ、例えば今までずっとやりたかったことと、今だからやっておきたいことと、今だからやれることと、いろんな要素があるんだと思うんですけど、こう一番強かったものは何ですか？
動機として。
動機として、
うん、そうですね、コヨーテバンドが、まあ、結成して20年、
はい、
クリエイティブなピークにもあって、レコーディングにライブにとても良い力を発揮してくれてるんですね、はい、でそのこの時期に、
はい、
僕のクラシック曲をこのコヨーテバンドできちんと取り切ってみたいと、はい、そういう気持ちがきっかけでした。
やっぱりコヨーテバンドのその成長と今のこう力みたいなことがこういうアルバムを作らせてる。
そうですね、20年、
はい、
といっても、まあとても長い時間ですよね、
はいはい、
この間僕らは大きな、会場からライブハウスまで、
はい、
たくさんライブをやってきました、はい、でまたスタジオアルバムも6枚出してきている、
はい、
コヨーテバンドとして そのバンドとしてのアイデンティティも、ね、はい、すごくしっかりしてきているの で、
はい、
でまた僕は過去に、まあ、コヨーテバンドを含めて3つバンドをやってきているんですね、
はい、
80年代のハートランド、
はい、
90年代のホーボキングバンドですね、そして今回今一緒にやってるコヨーテバンド、
はい、
大体もうバンドを結成して10年過ぎるあたりから、
はい、
そう調子が出てきて、
はい、
ものすごくクリエイティブになってきて、
はい、
まあ、2といえばカーというね、そういう、はい、関係になってくる、
はい、
コヨーテバンドもまさに今そういう関係ですね、はい、
まあ、佐野さんは80年3月21日にデビューされて45周年になるわけで、いろんな形で今年はこう動きがあるだろうなと思ってて、まあ、その最初がですね、この、まあ、アルバム、その前につまらない大人にはなりたくないとヤングブラッズの、ニューレコーディングバージョンが出てるわけで、アルバムはヤングブラッズから始まってますが、
はい、
これ驚きましたね。
あ、そうですか。
何気なく聞いてて、あれ歌詞違ったよなみたいなのがあって、後で確かめてかなり違ってました。
そうですね、
はい、
まあ、過去の曲をただ、まあ、よく世間でセルフカバーという言葉がありますけれども、
はい、
僕としてはそのセルフカバーよりももっと踏み込んだ、
はいはいはい、
作業でした、はい、でそれをまあ再定義と言ってるんですけれども、
はい、
まあ、過去の曲をそのまま新しい形でやるだけではなく、
はい、
メロディーやグルーブ、
はい、
そこからリリックですよね、はい、演奏の雰囲気ですよね、
はい、
それらもやっぱ現代に合わせて、
はい、
作り変えていこうというのが最初の試みでした、
はい、最初のこれ冬の歌だよなと思ってたのが、冬がですね街になってたり、この街が胸になってたりですね、あ、レッツステイツギャザーがないやとかっていう、本当にこう、まあ、やっぱり細かい言葉変えるだけで歌のニュアンス変わってくるもんですね。
そうだと思います。まあ、もし、まあ、自分の曲が、
はい、
作詞家が書いて、作曲家が書いて、編曲家がいて、
はい、
まあ、そうした形で成り立っていると、今新しく詞を書き換えてしまうとか、
はいはいはい、
メロディーを書き換えてしまうと大変失礼なことになるので、
はい、
できませんけれども、
はい、
まあ、自分が今まで発表してきた曲は全て作業的にはその辺全部自分でやってるので、
はいはいはい、
まあ、最低限もしやすいんですよね。
はい、まあ、時代、その80年代半ばの、まあ、この街のニューアーズデーっていうことだと、ニューヨークが出てきたりするわけですけど、こうやって歌われると、どこの街の歌でも 限定ないですもんね。ニューイヤーズデーがですね、新年になってるってもちょっと笑いましたけど。
新年というのはニューイヤーズの新年ではなくて、
そうそうそう、
心の新年ですね。
この胸の新年になってて、青い新年になってたりっていう、はい、やっぱりそういうこう、まあ今だから伝え歌いたいことっていうのがやっぱり今回ずっと流れてる。
まあ、この曲が持っている、
はい、
あのなんて言いますか、本質的なテーマは、
はい、
当時の、あの若い人たちだけではなく、
はい、
今を生きる若い人たちにも必ず伝わるんじゃないかっていう思いがあり、
はい、
で今の新しい世代に聴いてもらうんだったらグルーヴも変えたいし、詞、
はい、
も少し変えたいし、
はい、
より、
はいはいはい、
ジェネラルにしたいし、はい、歌い方も変えたい、演奏も変えたいという、そういう感じですね、
は
い、
あの1曲目のヤングブラーズも2曲目のつまらない大人にはなりたくないもイントロから全然違いますもんね、
はい、
え、こういう歌だっけっていうような始まり方してましたね。
なので、まあ、僕の音楽をあの80年代90年代から知ってる、まあ、古くからのファンは、
はい、
あの比較ができて、
はい、
まあ、そこでいろんな楽しみもあると思うんですけれども、
はい、
むしろ僕は僕の昔のグラスのジェネレーションやヤングブラスを知らない、
はい、
あの新しい世代に、
はい、
あのこの曲を聴いてもらいたいと思ってます。
なるほどね。あのつまらそのガラスのジェネレーションをつまらない大人にはなりたくないっていうタイトル変えてること自体がとっても大きいことですもんね、
はい、
このガラスのジェネレーションを書いた時にそのつまらない大人にはなりたくないっていうふうに込めたものと今明日69歳になろうというまあ今この歌をこんな風に歌うってことは全然違うんじゃないですか。
まあタイトルガラスのジェネレーション当時はそうした言い方っていうのはとても そう多くなかったので、
はいはいはい、
あの新鮮にあの感じてくれた方も 多いと思うんですよね、
はい、
ナイーブな世代をガラスと言ったり、
はい、
ジェネレーションという言葉をポップ曲の中に入れたりするのは、
はい、
まあ、当時はそれほど多くなかったので、
はい、
まあ、その後、職業の作詞作曲家の方たちやっぱりガラスですとか世代とかジェネレーションという言葉を多く使った、
はい、
なので、まあ、本来その言葉が持っているあの強い意味みたいなのは少し拡散されてしまってるなという思いもあり、
は
い、その今新しい世代にこの曲を打ち出すのであれば、
はい、
使い古した言葉ではなく、
はい、
そのものズバリですね、
はい、
つまらない大人にはなりたくない、
はい、
これであのアピールしたかったです。
しかもあのイントロがこう、まあ、若々しさっていうこととは違うどっかの不穏って言いますかね、何が始まるんだろうっていうような高らかに歌い上げてる感じじゃないですもんね。
80年代は、まああのまあ、思い返してみると、80年代中盤からあの日本は高度成長期というかバブルに入ってきますので、
はいは
い、若いジェネレーションたちのライフスタイルとかとても明るくて、
はい、
元気で将来は夢があるんだといった、はいはい、そういう希望に満ちていた。でも今違います、
はいはい、
なので高らかには始められませんでした、
はい、これはまあ、あのバンドのメンバーこういうバンドの人たちとはこういうのやりたいんだってっていうようなイメージを説明されるんです。
いや7割ぐらいこういう形でいくよというプリプロダクションを僕の方で作っていって、
ははは、
その後あのバンドと一緒にあのサウンドを肉体化していくっていうフローですね、
はいはい、まあ、あのバンドがこう今までライブでもやったりしてる曲も、まあ、あるんでしょうし、あんまり触れてこなかった曲っていうのもあるんじゃないですか。
そうですね、まあ、今回この再定義というテーマで、
はい、
あのまあ、レコーディングを進めていくと、
はい、
あの曲もやってみたい、この曲もやっていきたいと、なんかだんだん面白くなってきましたね。
あ、やっぱりこうかなり最初のことよりももっと曲やりたい曲が増えてきた。
そうですね。
あのアルバムの流れで、あ、なるほどなと思ったのは、その大丈夫と彼女が言ったとジュジュなんですよ。このヤングブラーズとそのつまらない大人になりたくないのこの衝撃の始まりで、このアルバムはどこに行くんだろうと思った時に落ち着いた、こう引き受けてくれるのがこの2曲かなとか、
まあ、それぞれグラスのジェネレーションは80年、はい、大丈夫と彼女は言った90年代ですね、
はい、
ジュジュも90年代、
はい、
だから一つのアルバムの中に本当に、まあ僕の80年代90年代00年代の曲が混在してるんですけども、
はいはいはい、
並べて何か違和感があるかというと決してそんなことはなく、
はい、
あの一つの テーマに沿って一曲一曲きちんと編曲していくと、
はい、
意外と連なって、
はい、
一枚のアルバム作品として成立するなという感想がありました。
はい、大丈夫と彼女が言ったのはストーンズ&エッグス、
はい、
あんまり触れられてなかったアルバムにも思えましたけど、
まあ、アルバム自体ではそうかもしれないですけれども、この大丈夫と彼女が言ったは当時シングルでも聴きましたし、
はい
はい、まあ、ファンの間ではまあそこそこに迎えてもらった曲かなと思ってます。
はい、この、まあ、2曲がですね、世界との距離みたいなものを歌ってるような気がしたんですよ。
まあそうですね、まあ、聴いてくれる人がこの曲の並びで、
はい、
どんなストーリーを感じてもらえるのかというのは、まあ僕もすごく楽しみですし、
はい、
これから聞いて皆さん感想を送ってくれると思いますけども、
はいはいはい、
その感想を聞くのが楽しみです。
つまり、まあ、これだけこう世界が激変している中で今の世界をどう、まあ、受け止める、その世界との距離感をどう取っていいのかわからないみたいな人たちが、まあまあ、僕もそうですけど、そういう人に対してのこうある種のこう、まあ、とてもマイルドな世界との距離の取り方みたいなものがここにあるような気がして、
まあ、そうかもしれないですね。ただ僕はロックロール音楽、ポップ音楽というのはそういう理知的なところが入り口じゃないんですね、はい、
あ
もっと快感に根ざしたもの、
はいはいはい、
このグルーブ、このビートはどうだろう、踊りやすいかとか、
はいはいはいはい、
この和音は現代的か、はい、もう古めかしいものかとか、
はいはいはい、
歌い方にしても、
はい、
その言葉のビートの当て方ですよね、
はい、
このビートの当て方はちょっと古っぽいけども、
はい、
こうして歌うと新しく、聞こえないとか、
はい、
まあ、そうしたところに根ざしているので、はい、あまり理知的なことは僕は考えてないです。
なるほどね。大丈夫と彼女は言ったのは、こうスキャットみたいなところだとか、このジュジュの、シャッフルの跳ね方、これが気持ちよかったですね。
それはコヨーテバンドのおかげですね、
はい、
ドラムスペース、小松茂と高子清、
はい、
このドラムベースのコミュニケーション本当に最高ですね、
はい、
ですし僕の中にもいろいろな音楽性があるんですが、
はいはいはい、
まあ、本当にことごとく期待に応えてくれるというか、
はい、
そうした意味で、まあ、ジュジュこの曲は、ライブでも時々やってるんですけれども、
はい、
そのままレコーディング、そのグループをそのままレコーディングに持ち込んだという感じでした。あ、
なるほどね。やっぱりこれはでも当時思ってたよりもこう、まあ、よくなってるって変ですけど、自分が思ってもいなかった形になってるっていうような例ですかね。
まあ、古くから聞いてくれたファンはその比較というところでいろいろと言ってくれると思うんですけども、
はい、
むしろ僕は新しい世代にこの授業そのまま、はい、聞いて楽しんでもらいたいと思ってます。
なるほどね。でそういう、まあ、いろんな変わり方をする中でですね、最初に曲目を見た時に、こんな曲あったっけというふうに思ったのが5曲目の街の少年でありました。ダウンタウンボーイ、
はい、
これはどっから入ってったんですか。
この曲も時々ライブでやってたんですね、
はい、
で、まあ、初期80年代には、まあ、アンジェリーナ、ガラスのジェネレーション、スターダスキーズ、
はい、
ナイトライフ、そして、まあ、10代の楽しい生活に根ざしたポップソングたくさん書きましたけども、
はい、
中でも、まあ、個人的に気に入ってるのがこの、はい、ダウンタウンボーイですね、
はい、
まさに僕の10代の時のことをスケッチした、
はい、
曲です、
はい、
これを再定義して、
はい、
クエットバンドと一緒にぶちかましたい、そう思いました。
でタイトルも変えれようと、
はい、
ビートの揺れとこうスピード感っていうんでしょうかね、その気持ちよさもやっぱりこの曲はありますね。
それはやっぱりクエットバンドのが持っているグルーヴですね、
はい、
違うミュージシャンと演奏したらこうはならないと思うんですね。クエットバンドならではのグルーヴ、はい、クエットバンドでしかできないこの景色の描き方というか、
はい、
それが今回この街の少年、
はい、
まあオリジナルダウンタウンボーイですね、
はい、
この曲で実現できたなと思ってます。
そう、まあこう、まあ、僕らは言葉で簡単に揺れとかビートとかって言ってしまうんですけど、やっぱりミュージシャンの人たちは特にこういう手番ではそれ意識して出しているもののところがあるんですか。
そうでもないと思う。ミュージシャンたちもやっぱり快感の原則に沿って演奏してる。こうすると気持ちがいいとか、
はいはいはい、
このスピード感がいいよねとか、
あ
まり僕らはスタジオやライブで理知的にはなってないですね。考えすぎない。
どっちが気持ちいいかっていう
それがロックンロールだと思う、はい、それがロックンロールだと思う。
なるほどね。でそのロックンロールって言った時のその子供っぽさが一掃されてるんですよね、
うんうん、
でもロックンロールなんですよ。
音楽的なロックンロールっていうか
何なんでしょうね、
まあ、ただの暴走ではなく、
そうそう、
やはり45年間さまざまな曲を編曲してきた、
はい、
ありますし、いろんな曲を聴いてきたし、
はい、
ステージに立ってみればオーディエンスがどんな曲を望んでるのかという、はい、そういうものを受け取りながら来た45年でしたから、
はい、
まあ、そうした全ての自分の知見をこのアルバムにぶち込んだという感じですね。
うん、そういうこう、まあ、時間のなせる技っていうのは、まあ、やっぱり形で出るんですね。
うん、そう思います。
ああ、45周年。大人の、すぐ、こういう時にすぐ大人のって言ってしまうんですけど、大人のロックンロールっていうようなことでもないですもんね。
あんまり僕、大人、子供という二項対立で、人を捉えないんですね。
はいはいはいはい。
なので、まあ、つまらない大人にはなりたくないというのは一つの、まあ、楽しく生きていくその一つ呪文になるのかなという、そういう思いでやってます。
呪文ね、はい。でアルバムの後半に入ってくる字20を追いかけて、これはいろんな、これもいろんな形で終わりになってますもんね。
そうですね。オリジナルは、80年でカフェボヘミアに収録した曲で、はい、まあこれはソングライティングがうまくいったなと自分で思っている曲、はい、ピュアなラブソングですけれども、まあ時々、まあ、自分自身この曲耳にして、
はい、
新しい定義で、
はい、
できたらいいなっていうのはずっと思っていた曲です、
はい。カフェボヘミアはまあこうボックスっていうんでしょうかね、こうエッセンシャルバージョンっていう、
はい、
まあシリーズ違う形が出て、その中にそのミドル&メローグルーブバージョンっていうのがありますもんね、
はい、それはホーボキングバンドと
ですよね、
試したベストバージョンですね。
はい、やっぱりこう試したかった曲ではあるんだ。
そうです。しかし正直に言えば今回コヨーテバンドでこの曲は真に完成したなと思いました。
真に完成した、
はい、
ああそれはこうやっててあこれで完成したなっていう、
やっぱりその編曲が非常に複雑なんですね。ドラムベース、ギターキーボードだけではなく、
はい、
ホルンが入ったりストリングスが入ったり、
はいはい、
他のちょっとユニークな弦楽器が入ったりした、うん、それが織りなすこうアンサンブルが非常に複雑なんですけれども、
はい、
それらをやっぱりこう、ちゃんとコントロールして、
はい、
で一つの、美的な作品として、
はい、
完成させるにはちょっと時間がかかったなという感じ。しかし今回ついにできました。
あの劇的な要素も入ったりしてるし、うん、まあ語り方、歌い方のニュアンスもあるんですかね。
まあ、そうですね。歌い方というのは僕もやっぱりそれなりに年齢を経てきているので、
はい、
まあもしかしたらファンの人たちの方がその声の変化ということについては、
あははは、
気がついてくれているのかもしれませんけれども、はは、僕いつもその年齢でできる良い歌い方をやるしかないなと思ってます。
あの歌とその語りのこうニュアンスが両方入っているようなロックっていう歌い方っていうか、
そうですね、まあ、でも二重かけてはうまくいったんじゃないかなと思ってます。
で、はい、はい、全体試したのはどのくらいの数があったんですか、全部で。
そうですね、15曲ぐらい、試しました。
ああ、はは。
で、アルバムに収録したのは10曲です。
ああ、で、その5曲は、まあ、レコーディングがしてあるんだ。
うん、まだ仕上げてはないですけれども、
はい、
やりかけてるという感じですね。
ああ、アルバムの後半がですね、この、まあ、音像が変わった 違う曲になんじゃないかと思えた、まあ、これ最たる例かもしれませんが、7曲目の欲望、
はい、
これはどういう取り掛かりだったんだろうと思ったんですが、
欲望も、まあ、90年代の自分、
はい、
90年代に発表した自分の曲の中でも、
はい、じゃあサークルの1曲目、
はい
はい、
90年代に発表した自分の曲の中でも、まあ、個人的にとても気に入っている曲なんですね、
はい、
まあ、当時はハーフシャッフルのビートにその日本語を機能させていく、はいはい、日本語を結構フックさせていく、
はい、
そのトライがとてもうまくいった曲の一つですね、
はい、
ただそうして作った曲はいわゆるスイングがかかったビート、どんなスイングがかかったビートでもうまく言葉がワークしていくという発見があって、あで今回はハーフシャッフルから解放して、
はい、
もう少し、そうですね、ダンスオリエンタルドな、はい、あのサウンドを編曲にしてみました。
あのイントロが全然違いますもんね、長さが違うしやっぱりもうそこからこう全部バラバラにした感じがありますか。
いや僕の中では、90年代の欲望も、
はい、
今回の最低義バージョンの欲望も、
はい、
まあ、そこのところでは共通してるというか一緒なんですけれども、
はい、
まあ、表現をさらにモダンにして、90年代のバージョンを90年代に通用させたけれども、
はいはいはい、
今に現代に通用させるだったらばこうだろうというところの一つの形をレコードにしました。
あの物憂げなんだけれどもこういうなんかあのダンス感があるっていうか、であのイリュージョンな感じがあるっていうのがね、幻想的な感じっていうんでしょうかね。
クエットバンドはもちろんそのシンプルなロックンロール、オーセンティックなロックンロールサウンドも得意ですけれども、
はい、
やはり90年代以降のオルタナティブな音楽をたっぷり経験してきた彼らですので、
はい、
やっぱりロックプラスそこにダンスという要素が入ってますね、
はい、
で僕もポップミュージックに必要な一番の要素というのはダンスだと思ったんです、はい、この欲望はそのダンスというところにかなり寄せました、
はい、うん、それでいてこうとっても、まあ、シンプルっていうと変ですけどピアノとドラムだけのこうみたいな場所もあるでしょう。
あの途中、あのドラム、ボーカル、それから渡辺俊介が弾く、はい、スポンテニアスなジャズ、
はい、
ジャズ的スポンテニアスな演奏があるんですけど、はいはいはい、僕もこの曲を聴いていて、その瞬間が一番美しいと思います。
これね、時間もそんなにかかってないんですか。
うん、テイク2ぐらいで撮りました。
さんさんお作りになったプリプロのこう音もそういうものになってた。
はい、だいたい7割ぐらいはこういう感じでしたね。
あ、
ただそこに表情を与えてくれたり、
はい、
お気置きを与えてくれたり、
はい、
生き生きしたそのダイナミズムを与えてくれるのはコエットバンドです。
なるほどね。まあ、あの欲望の入ってる、まあ、ザ・サークルはハートランドの最後のアルバムでしょ。
はい、
やっぱりこうまあそういうバンドを経てきてるっていうこともこういう、まあ、音の作り方には反映されてる。
そうですね、欲望という曲は、まあ、たくさん今おっしゃってくれた通りに、初期のバンド The Heartland の、
はい、
最後のアルバムに収録した曲でしたね、
はいはい、
なのであのしばらくそのサークルからの曲っていうのは、まあ、その聴いたり演奏したりすると少し感傷的な気持ちになるので控えていたんですけども、
はい、
去年、ソニーミュージックから、The Circle の、はい、そのアニバーサリーエディション、しっかりしたエディションが、はい、あの発売されたんですね、
はい、
でそのおかげで、はい、だいぶこのアルバム Circle でも自分のから対象化できるようになり、そして欲望というこの曲も、そこからハートランドバージョンから解放して、
はいはいはいはい、
あの 新しい世代に聴いてもらうべく、定義をし直したものとして今回形になりました。だから嬉しいです。
感傷的になるっていうものがあるんですね。やっぱ
とてもナイーブなところなので、うまく説明 しづらいところですね。
そうでしょうね。あのオリジナルと一番違うなと思ったのはその、ある種の悲壮感がない。 気がしたんですよ。
悲壮感というのは聞く人によって
違うでしょうね。
違うと思いますね、
はい、はい、
なので僕は人々はこう感じるだろうなっていうところに魔尺を合わせて編曲したり歌ったりあんましない
ですね。してない
ですね、
はい、
僕はこの歌の中では、はい、とても冷静な人として、
はい、
客観的に景色を見ているそういう人が歌ってるという想定でやってます。
そう、その客観性なんですよ。今回のアルバムで一つ大きく感じたのが歌の中の世界だとか歌の主人公に対してもそのどっか客観的なところがあるような気がして、
僕が最も受け入れられないのは、ポップソングの中にいわゆるその個人の喜怒哀楽が表に出すぎている表現ですね、私小説的な表現、
はい、
これがあまり受け取りづらいです、
はい、
でも自分はそうじゃなくて、私小説という表現はではなく、
はい、
もっと詩で言うと叙情に対してだったら叙事的な、
うん、
はい、感じで歌ったり曲を書いたり詩を書いたりしたい、
はい、
これが僕 の, 考えですね、
はい、まあ、そういう客観性の中に当てはまるのかどうかわからないんですが、はい、8曲目もですねタイトルが変わっておりまして、これも言葉だけ見た時にこれどんな曲と思って、あ、そういうことかと思いましたが、自立主義者たち、インディビュアルビスト、これはタイトルはやっぱりさっき町の少年でおっしゃったようなことに近いんです。
まあ、インディビジュアリスト、まあ、英語でタイトルつけました。ですので、はい、多くのファンの人たちは、まあ、自分の解釈に沿って、
はい、
この曲を楽しんで、解釈して楽しんでくれたと思うんですね。
はい、
で、多くのファンは、このインディビジュアリストという言葉に対して、どちらかというと、個人主義者的な、はい、意味を当てはめてるファンが多いように感じたんです。で、僕はね、このインディビジュアリストに対しては個人主義的な意味よりも、
はい、うん、
むしろ自立をした人たちの、
はい、
歌っていうふうに思っていたので、
はい、
もうインディビジュアリスト英語じゃなくて、はい、はっきりと自立主義者たちというふうに今回命名しました。
なるほどね、まさに再定義ですね。まあ、インディペンデントな、まあ、ニュアンスのは強かったんでしょうけど、まあ、個人主義者みたいな感じがねやっぱあったのかもしれないですが、この曲はでもハートランドでもホーブキングバンドでもやりになってるでしょ。
そうですね、この曲はもとても楽しい曲で、
はい、
スカビート、
はい、
なんですね、当時80年代アルバムカフェボヘミアに収録した曲で、
はい、
そして、まあ、当時そのスカビートを使って日本語を乗せて何か新しくて楽しいダンスナンバーできないかな、
はい、
と思ってできたのがカフェボヘミア、
はい、
アルバムバージョンのインディビジュアリストでしたね、はい、まあ、それからホーボキングバンドはさらにフォーキーなんだけど、そのスカのグループがより強調されたようなバージョンもやりましたし、
はいは
い、いろいろとその時をの中で形を変えてきた、
はい、
曲なんですね、
はい、
でもここでやはりその今とてもクリエイティブなピークにあるコヨーテバージョンのオリジナルなインディビジュアリストを作っておきたい、
はい、
これをファンに聞いてもらいたい、そういう気持ちが強かったですね。
スカってこう割と子供っぽくなりがちなところがあるような気がしてて、特に日本のポップスバンドがやるとね、そういう浮ついた感が全然ない。でもスカですもんね。
80年代にナポレオン・フィッシュと呼ぶ日というアルバムを制作しに UK に行き、はい、まあ、そこで僕はスカの現場に見ました、
はい、
まあ、そこでスカミュージックが持っている一番 の, そのエッセンシャルなものっていうのはレベル、うん、反抗ですね、
はいはいはい、
規制に対するその反抗、
はい、
やっぱりそれがないとレゲエとか、
はい、
それからスカっ といったような、はい、サードワールドの人たちがやってるそのビートに迫れないという
か、はいはいはい、
なので僕もそのスカビートやレゲビートを採用するときには、
はい、
自分なりにその精神的にはレベルですね、
はいはいはい、
そのレベル反抗というところをベースな詩をそこに乗せて歌ってきた、
はいはい、
このインディビジュアリストもそのうちの一つですね、
はい、地に足のついたスカって言って変ですけどそういうこういろんなことが全部踏まえられててっていうような、まあ、重厚感もあるっていう一曲だなと思いましたね。力強い。
むしろこの曲はオリジナルのシンプルな、
はい、
スカサウンドから、
はい、
もっと音楽的に現代ジャズ的な、
はいはいはい、
要素を取り入れて、
はいはい、
そこでビートは快活なんだけれども、
はい、
そこで展開されているコード感とか、はい、それから、ハーモニーとか、
はい、
僕の歌い方も含めて、
はいはい、
もっとモダン、
うん、
ポップ的なモダンロック的な、はい、形に仕上げることができました。これが僕が望んでいたことです、
うん、なるほどね、でこれも驚かされた曲、まあ、いろんな、まあ、どの曲も驚かされてるんですが、君を探してるもこれも驚きましたね。
そうですね、これは80年代アルバムハートビートとした
こんな古い曲がみたいな一曲ですもんね、
曲です、
ええ、
しかし今回収録した全く編曲感は違いましたね。
違いますね、表情が全然違うっていうか、これもコヨーテバンドのこの、まあ、まあ力量っていうとまあ割っちゃいますけど、
そうですね、実際5、6年前のツアーで、
はい、
この曲をこのアルバムに収録したこのアレンジで演奏していたんですね、
はい、
でそのライブで、
はい、
多くのオーディエンスの前でずっと披露してきた曲なので、
はい、
もうバンドにしっかり良いグルーヴが出来上がっていたんですね、
はい、
そのまま今回それをレコーディングに持ち込みました。だからうまくいったと思います、
うん、はい、もう一発撮りみたいな感じなんですか、
はい、
でそういうアルバムのですね最後にこうやって聴いてるとやっぱりライブ聴いてるみたいですもんね。
ああそうですか。
で最後はあこの曲だっていう、
うんうん、
10曲あるんですけども、まあなんて言うんでしょうね、本当に1回のライブ見てるみたいな感じで聴けましたけどね、
うんうん、はい、
約束の足、これもまあこれはもうライブ感想のものっていうことなんでしょうかね。
そうですね、コヨーテバンド結成してもうすぐに取り掛かったのがこの約束の橋、
はい、
でハートランドはハートランドの約束の橋があり、
はいはいはい、
ホボキングバンドはホボキングバンドの約束の橋があったのと同じように、
はい、
このコヨーテバンドの約束の橋が、あっていいじゃないかって思ったのが、はい、まあ、バンド結成して初めて最初の頃思ったことですね。
あ、
はい、
もうほとんど20年ぐらい前から思ってたこと。
そうですね、でライブではこの形でずっとやっているので、
はい、
ようやくレコードに定着できたねっていう感じです。
はい、まあ、約束、まあ、これもその演奏のその表情だとかこう多彩だとか深みだとかっていうことのリアリティで、これがこう押し寄せてくるっていう感じがやっぱり違うんでしょうね、ライブの。
まあこの曲は多くの人たちが好んでくれてますし、とても僕も大事にしている曲の一つですね、
はい、
で80年代はロンドンのミュージシャンたちとまず最初にやりました、
はい、
そして日本に帰ってきてからハートランドと一緒にライブでたくさん演奏しました、
はい、
でハートランド解散後はホボキングバンドがまた、うん、リズムを変えて、
はい、
もうちょっとダウントゥーデアスな演奏でやってくれた、
はい、
そして今回コヨーテバンドがいよいよそのコヨーテバンドの約束の橋を しっかり演奏してくれた、はい、僕はそれぞれの過去のバンドがこの約束なしという曲をモチーフに、
はいはいはい、
あのミュージシャンたちがベストの演奏してくれたことに本当に感謝しています。
はいはい、
でなのでどの、 あの編曲が好きかっていうようなあの比べ方は僕の中には全くないんですけれども、うん
はいはい、
今クヨーテと一緒にこうして、活動している限り、
はい、
やはり今若い世代、新しい世代、
はい、
新旧世代に聴いてもらいたいのはこのクヨーテバンドによる約束の橋、
はいはい、
その決してがっかりさせないと思います。
つまらない大人にはなってない人たちが演奏して歌う約束なしってことですもんね。45年経ってるからこれが歌えるみたいな、これが演奏できるみたいな。
まあね、
でまああの年齢もですね、あのまあ、60代最後っていうところに入ってきたわけで、で今年はいろんな形のこう活動がこの後に、
はい、
まあ、行われるわけでしょう。
はい、
で先週、まあ、発表されたんですね、お知らせがありまして、テレビでなんか配信された。
モデル TV ショーといって、
はい、
これはインターネットの中のストリーミング配信
です、ね。はい、今年の予定とかっても語られるんですか。
そうなんです、まあ、45周年ということで、まあ、いろいろと自分もやりたいことが あるのでね、
はい、
まあ、そのプランをファンの人たちに聞いてもらいたいということで、はい、そこで TV ショーで披露しました。
でこういう今回のハヤブサジェットが1になってるわけですがじゃあ1があれば2、3があるだろうなっていうふうにみんな思いますよ ね、
すよね、はい、今2を目指してます
まあ、今回入らなかった曲があるっていうことで、あ、それが2になるかなと思ったりも、
はい、
したわけですが、ハヤブサジェットっていうこのタイトルはいつつけたんですか。
もうずっと前から思ってまして、最初は佐野元春という名前を、変えてね、はい、もうハヤブサジェットでやっていこうかなと思った時期もあったんですけれども、
はい、
周囲の猛反対がありまして、それを諦めることにして、しかし僕の中では悶々とこのハヤブサジェットというワードが生きていまして、
はい、
だったら僕のアバターに名付けるんだったら文句はないだろうということで、まあ、今回ハヤブサジェットアルバムタイトルにして、はい、まあ、僕のアバターという体で実現しました
で、クレジットがありましてですね、プロデュースのところに佐野さんの名前が入ってるんですが、元ジェット佐野っていうふうになってましたね、
はい、
前はライオンとかありましたけどね、
はい、
このジェットっていうのは思い入れがあるんですか。
いや僕はやめろと言ったんですが、グラフィックデザイナーが勝手に入れちゃいました
で、ハヤブサジェットっていう、まあ、アバターでライブをやったりすることはないんでしょ。
アバターではないですね。演奏するのは僕です、
はい、でオリジナルアルバムは佐野元春でこれからお出しになっていく。
もちろんです。
なるほどね、はい、じゃあアバターのですね、ハヤブサジェット2も楽しみにしながら45周年を迎えようと思いますありがとうございました。
ありがとうございました。